SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日もタイ料理の第2弾ということで。
そうですね。前回も多分皆さんが大好きだったであろうタイ料理を紹介しまして、特にインスタントラーメンを使ったサラダは多分ユミさんも大好きだったんじゃないかなと思うんですけれども、今日もですね、そのタイ料理を紹介していきたいと思います。で、結構そのオーストラリアに移住してから気づいたんですけど、まあ、日本でもね、美味しいんですけれども、なぜかオーストラリアにあるアジア各国の料理のこの結構本格的なんですよね。で、そのスーパーみたいなのもありまして、そこで食材も簡単に手に入るので、まあそれもあって結構我が家は、前回も紹介したタイのインスタントラーメンを使ったタイサラダですとか、まあ他にもトムヤムクンなんかもちゃんとタイの友達が使っているトムヤムクンの素を使って家で作っていたりとか、そういうことをしてます。まあ他にもいろいろ今日も写真付きでですね、美味しいタイ料理を紹介していこうかなと思ってるんですけど、ユミさん、前回聞いていかがでしたか？
いや、もう私のインスタント麺を見る目が変わりました。で、よくスーパーとかね、特にアジアのお店に行くと、すごいいっぱい並んでるじゃないですか。もうなんとなく、体に悪いからって、手に取らずに、そう、素通りしてるんですけど、こういう使い方があるんだったら、ちょっとやってみようかなって思いました。
本当に同じです。なんか、体に悪いからと思いながらも、ちょっと気にはなってるんですよね。なんとなく。
しかもね、お値段は特に気になりました。
いや、もうね、ちょっとシドニーはもしかしたら何倍ぐらいだかわかんないんですけど、メルボルンは大概60から80セントくらいですね。一袋。だからもうそれで晩ご飯一つ出来上がるんで、もう本当にタダで作ってるようなもんですよね。
そうですよね。ミネラルウォーターすら買えませんもんね。80セントだったら。
そうなんですよね。もう1ドル以下本当にもうなんかタダかなっていう感覚になってくるんで。はい。まあ今日はですね、ちょっとインスタントラーメンではないんですけれども、少しちょっとタイのラーメンを紹介しようと思っております。結構ですね、私ランチにタイ料理食べに行くときに、この一人でタイラーメンを注文するんですね。タイってお魚じゃなくて本当にタイの国のタイラーメンなんですけど。で、これがどうしてかっていうと、その全部同じ味ではなくて、結構鶏ベースだったり、あと牛肉とか豚肉の骨から出汁を取ったラーメンであるとか、あとテーブルの上に皆さん見たことあります。砂糖とかこう唐辛子入りのお酢ですとか、粉唐辛子、ナンプラーみたいな、こう4つセットみたいな必ず、ポンって置かれるんですよね。タイラーメンを頼むと。で、それを自分で味付けするっていうスタイルなんで、結構大好きで、ユミさんも食べますか？こっちで。
タイラーメンっていう感覚はなかったんですけど、なんかスープヌードルみたいのは食べたことがあるんですよね。トムヤムベースだったと思うんですけど。
私もいつもそのベースをどれにするかっていうと、結構トムヤムベースが多いんですけれども、そのタイラーメンって結構大きく4つに、分けられるというか、スープが4つありまして、1つは塩ベースの鶏などを使ったあっさりスープ。これナームサイって言うんですけど、あとは牛肉とか豚肉でちょっとこってりした、ナムトックっていうのと、あと先ほど言っていたトムヤムですね。酸味とか辛いちょっと甘さとかも全て合わさった絶品のスープですね。これ多分皆さんよく知ってると思います。あともう1つが面白いのが、腐乳。前もちょっと紹介しましたが、お豆腐をちょっと発酵させて使った豆腐乳。それを、紅麹につけた、つまり赤色なんですよ。これでピンク色のスープを作ったイエンタフォーっていうのがあって、この4種類が結構レストランに書いてあるんですね。で、さらにそこから麺も選べるんですよ。卵麺、 あとは、まあ、ビーフン、ライスヌードルですね。あと、春雨。で、それぞれ細さも違うので、皆さんちょっとこう、ランチとかに、タイ料理屋さんに行くと、ランチ限定で結構やっていたりするので、ぜひ、タイラーメンを皆さん食べてみてください。で、うちの子がですね、結構オーダーするのは、このタイラーメンの中でも、屋台でも結構タイでは食べられてるんですけど、牛肉などのすね肉ですね。これを煮込んだライスヌードルっていうのがあります。ヌアトゥンっていうんですけど、これ結構、なんていうんですかね、見た目は結構牛肉がバーってこうゴロゴロ入ってるんですけど、すごく優しいスープなんですよ。で、そのお肉自体もシナモンですとか八角でちょっとこう、しっかり、煮込んで、ホロホロになっていて、で、下はフォーのような、ちょっとこう、ライスヌードルなんですけど、これは本当子供大好きなので、いつもオーダーします。ユミさん、これ、ご存知ですか？
いや、私本当このタイのラーメンっていうのはあまりトライしたことがないので、今話を聞きながら食べてみたいなと思いました。
多分結構ね、メニューの中に、ヌアトゥンって書かれてることは少ないかもしれないんですけど、なんかビーフシチューみたいな感じで書かれていることが多いと思います。ちょっとベースもお醤油ですとか、オイスターソースのような中華のような優しい味にもなってます。
美味しそうですね。なんかメニュー、写真がなんか文字だけだと本当、何なんだろうと思って、言い出しないんですよね。
スルーしがちですもんね、そういう時はね。もう一つですね、我が家が大好き。これは、ラーメンからちょっと今、味が話になっちゃうんですけど、豚の喉肉を炭火で焼いた、コームヤーンっていうのがありまして、これなかなかその喉肉ってどんなんだろうって思うと思うんですけど、まぁ、ちょっとコリコリしてるんですよ。で、コリコリしてるんですけど、こう噛めば噛むほど旨味がグッと出てきて、まぁ、ただ、こっちでレストランに行くと、まぁ、トントロ、なんかを使って、カリカリっとこう、炭火で焼いてあるのが出ることも多いです。まあ、要はもうこれをですね、唐辛子の効いた、ちょっととろっとしたタレにこう、つけながら食べるんですけど、これもう何枚でも食べられますし、このタレがですね、多分酸味と、こう、辛味と、すべてがこう、合わさっているんで、多分豚肉の脂も全く気にならないですし、やっぱ炭火で焼いてることで、あっさり食べられるっていうのがあります。ユミさん、これね、結構お酒飲まれますよね。
はい、今聞いてて、合いそうだなって思いました。
そう、この味付け絶対日本人好きなんじゃないかなっていつも私は思ってましたね。なんか夜にタイレストランに行くとね、やっぱビールと一緒にこれを食べている方が多いですね。で、その次がですね、ちょっとこれは、ちょっとメニューでもお店に聞いてみるとあるっていうことも多いんですけど、ソフトシェルクラブのカレーなんですよ。聞いてらっしゃる方でタイに行かれた方はご存知だと思うんですけれども、ソフトシェルクラブ、皮がこう柔らかい、カニですね。その卵カレー炒めって現地ですごい有名なんですけれども、結構こちら、オーストラリアでも、この同じようなメニューが、ある時があるんですね。ただ、私が行く、ちょっとオーストラリアのそのタイ料理のレストランは、それを、殻の柔らかいカニを揚げて、その上に、ちょっとこう、ココナッツカレーがかかっているんですね。なので、味が、なんて言うんですかね。結構味は濃いめなんですけど、もう、ご飯と、もう、すごく合うというか、もうそれだけでも味が濃厚なんですけれども、ぜひちょっとこの、皆さんグリーンカレーとかレッドカレーっていうのはよく食べると思うんですけれども、もしこのソフトシェルのカレーを見つけたら、ぜひ試してみてください。ユミさんは知ってましたか？このソフトシェルクラブのカレーっていうのは。
いや、初めて聞きました。ソフトシェルクラブをカレーにっていうのは本当に初めてですね。
タイに行かれたことありますか？
タイはないんですよ、それが。
じゃあ、ちょっとまずはオーストラリアでタイ気分味わえますね。
でも意外と裏メニューなんですね。
なんか多分ずっと取れるわけじゃないんだと思うんですよね。なので、まあ、そのレストランにもよると思うんですけれども、私はその、まあ、季節によって、こう、今日のスペシャルメニューっていう風にソフトシェルクラブって書かれていたら頼むようにするっていう感じですかね。で、もう一つがですね、シーフードのタイバジル炒めです。これメニューの中でも皆さんちょっとこうスルーしがちな炒め料理の欄をちょっと今度みんな見てみてください。まあ、ステアフライって書いてある欄ですよね。まあ、メインディッシュって書いてある時もあるんですけれども、これ基本はナンプラ使ってます。ただそこに タイバジルをたっぷり入れて、で、あとは、その具材はその時によって違うんですけれども、まあ、お肉が入っている時もあるんですけど、結構シーフードの方が、味が濃厚に出て美味しいので、それをこうタイバジルで炒めている料理です。我が家は、イカの、なんかちょうどそのスペシャルのデーだったのか、イカを頼んでみたんですけど、結構ね、これ、なんていうんですかね、濃厚な旨味とあとコクが出ているので、これもさっきのカレーじゃないですけど、ご飯によく合いました。ちょっと皆さん多分、ちょっと想像できないかもしれないんですけど、まあ日本人もその魚醤ですとか、お醤油を使った、こうシーフードの炒め物ってよくね、食べる機会も多かったと思うので、タイも同じで、やっぱりご飯にすごく合うおかずが多いんですよね。なので、ちょっとこう皆さん次回タイ料理屋さん行ったら、今まで頼んでいたメニューからちょっと違う欄を見てみて、ぜひ新しいメニューを冒険してみてください。多分ユミさんもね、次回行くときちょっと違う欄を見れますね。
そうですね。やっとパッドタイとチキンチリバジル卒業かもしれません。
ちょっとまたシェアしてください。なんか新しいの見つけたら。
でも今回ね、こうやって説明していただき、そしてウェブサイトにも写真があるので、あ、こういう料理なんだって想像しやすくなったと思います。
そうですね。次回もですね、ちょっとこう、オーストラリアで食べる、世界の料理を紹介していこうかなと思っています。
まゆさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押して、ご意見、ご感想をお寄せください。